7、行政情報。富士見市役所電話 049-251-2711、 ファックス 049-254-2000。 市役所会長時間、月曜から金曜午前8時30分から午後5時15分、祝日を除く。8、市職員の人事行政、給与などの状況。問い合わせ、職員課、内線219。職員の任免及び職員数に関する状況。部門別職員数の状況。部門は、普通会計と公営企業等会計の2つ。普通会計は、一般行政10、特別行政1に分かれています。職員数、令和4年、令和5年、対前年増減数、令和4年、令和5年の順。一般行政、議会、5、6、01、総務、169、167、8-2、税務、43、41、1-2、労働、1100、農水、8901、商工、55-10、民生、182179、5-3、衛生、2324-1、1、土木、64-63-1-1。一般行政、承継、職員数、令和4年500、令和5年495。対前年増減数、令和4年11、令和5年-5。特別行政、教育、63-63-0。普通会計、承継、職員数、令和4年563、令和5年558、対前年増減数、令和4年11、令和5年-5。公営企業等会計、水道、12-12-10、下水道、12-12-0、その他、25-25-2-0。公営企業等会計、承継、職員数、令和4年49、令和5年49、対前年増減数、令和4年-1、令和5年0。合計、職員数、令和4年612、令和5年607、対前年増減数、令和4年10、令和5年-5。職員数は各年度4月1日現在の定員管理調査に基づく人数です。職員の採用及び退職の状況。行政職、採用12人、うち女性数7人、退職19人、うち女性数10人、技能労務職、採用0人、退職2人、うち女性数0人。採用は令和5年4月1日、退職は令和4年度です。再任用職員の状況、各年度4月1日現在、フルタイム勤務職員、令和5年度22人、うち女性数5人、令和4年度17人、うち女性数5人、短時間勤務職員、令和5年度10人、うち女性数5人、令和4年度15人、うち女性数4人。再任用職員とは、地方公務員法の規定により採用されるフルタイム勤務職員と短時間勤務職員のことを言います。 職員の勤務時間、その他勤務条件の状況、休暇制度の種類など、令和5年4月1日現在、種類5つあります。日数など給与支給の有無の順、年次有給休暇、1年度ごとの休暇でその付与日数は最高20日、有給、病気休暇、負傷または疾病のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇、有給、特別休暇、特別の理由で勤務しないことが相当である場合における休暇、主な特別休暇、産前産後休暇、出産予定日7週間前から産後8週間を経過するまでの期間、結婚休暇、7日の範囲内、夏季休暇、7月から9月の期間内で7日の範囲内、忌引休暇、死亡した者の続柄により1日から7日、有給、介護休暇、配偶者、父母、子などが負傷、疾病または老齢により日常生活を営むのに支障があり、規則で定める期間にわたり介護するため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇、無給、組合休暇、任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務または活動に従事する期間の休暇、1年につき20日の範囲、無給。勤務時間の概要。令和5年4月1日現在、勤務時間、午前8時30分から午後5時15分、1週間あたり38時間45分、休憩時間、正午から1時間、保育所などでは上記と異なる場合があります。年次有給休暇の取得状況、令和4年度、平均取得日数 12.5 日、取得率 63.4%、対前年増減 4.1 ポイント増。職員の休業に関する状況、令和4年度に育児休業を取得した職員、男性職員9人、女性職員33人、合計42人。職員の分限及び懲戒処分の状況、令和4年度。分限処分、免職0人、公認0人、病気休職3人。懲戒処分、免職0人、停職0人、減給0人、戒告0人。公平委員会の業務の状況、令和4年度。業務の種別、職員の勤務条件に関する措置の要求の状況、件数0件。職員に対する不利益処分に関する審査請求の状況、件数0件。人事評価の概要、評価の仕組み、勤務態度評価、能力評価、業績評価。評価者、基本、一次評価、課長、二次評価、部長。評価方法、評価項目により、複数回の面談を経て評価を実施。職員の研修の状況、令和4年度。区分、講座数、修了者数、研修日数、延べ、の順。一般研修、新規採用職員研修から新任課長研修まで、10研修、10コース、206人、32日。入職3カ年人材育成研修、課題研究など、5研修、5コース、133人、9日。特別研修、 男女共同参画職員研修、ハラスメント研修など、16研修、16コース、648人、27日、派遣研修、自治人材開発センターなど、9研修、30コース、50人、61日、自己啓発女性、通信研修、9コース、11人、研修日数記載なし。退職管理の状況、退職者1人、退職後の状況、フルタイム勤務職員1人、短時間勤務職員0人、退職後再就職者0人。退職者とは、令和4年度退職者のうち、部局長の人数です。職員の給与の状況、人件費の状況、令和4年度普通会計決算、住民基本台帳人口、令和5年3月31日、113,089人、歳出額 A、406億132万9000円、人件費 B、56億2775万6000円、人件費率、令和4年度 A 分の B、13.9%、令和3年度 14.5%。人件費には職員のほか特別職、市長、副市長、議員などに支給される給料、報酬などを含みます。職員給与費の状況、令和5年度普通会計予算、職員数 A 619人、短時間勤務職員、括弧650人、括弧閉じ、給与費、給料22億5378万2000円、職員手当等6億3812万2000円、期末勤勉手当、10億5224万9000円、計 B、39億4415万3000円、一人当たり給与費 A 分の B、637万2000円、職員手当等には退職手当を含みません。職員数にはフルタイム会計年度任用職員を含み、括弧は短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を外書きしたものです。給与費は当初予算に計上された額です。給与費には短時間勤務職員の給与費、パートタイム会計年度任用職員は期末手当のみを含みますが、一人当たり給与費の職員数には短時間勤務職員を含みません。職員の平均給料月額と平均年齢の状況、令和5年4月1日現在、一般行政職、平均給料月額304,200円、平均年齢 40.9 歳、技能労務職、平均給料月額337,700円、平均年齢 56.2 歳。級別職員数の状況、令和5年4月1日現在、標準的な職務、職員数、構成比の順。技能労務、10人、1.7%。一級、種事保、13人、2.2%。二級、種事、95人、16.2%。三級、主任、218人、37.3%。4級主査115人 19.7%。 5級副課長70人 12.0%。 6級課長47人 8.0%。 79副部長6人 1.0%、 89部長11人 1.9%。 職員の経験年数別、学歴別平均給料月額、令和5年4月1日現在、一般行政職7年以上10年未満、大学卒25万100円、高校卒17万7800円、10年以上15年未満、大学卒27万2200円、高校卒24万7800円、15年以上20年未満、大学卒30万9100円、高校卒30万2400円、20年以上25年未満、大学卒35万8800円、高校卒31万5500円。特別職の報酬などの状況、令和5年4月1日現在、給料、市長91万1000円、副市長77万6千円、教育長72万円、期末手当、6月期 1.925 月分、12月期 1.925 月分、計 3.85 月分。報酬、議長45万円、副議長40万円、議員37万9千円。期末手当、6月期 2.025 月分、12月期 2.025 月分、計 4.05 月分。職員の初任給の状況、令和5年4月1日現在、一般行政職、富士見市大学卒19万5200円、高校卒16万2900円、国大学卒18万5200円、高校卒15万4600円。手当の状況、令和5年4月1日現在、期末手当、勤勉手当、富士見市期末手当、6月期 1.20 月分、12月期 1.20 月分、合計 2.40 月分。勤勉手当、6月期 1.00 月分、12月期 1.00 月分、合計 2.00 月分。職制上の段階、職務の給などによる加算措置あり。国、同じ。退職手当、埼玉県市町村総合事務組合支給率。自己都合、勤続20年、19.6695 月分。勤続25年、28.0395 月分。勤続35年、39.7575 月分。最高限度額、47.709 月分。干渉、定年、勤続20年、24.586875 月分。勤続25年、33.27075 月分。勤続35年、47.709 月分。最高限度額、47.709 月分。その他の加算措置、定年前早期退職特例措置、2% から 45% 加算。1人当たり平均支給額、1,336万7000円。国、同じ。支給は埼玉県市町村総合事務組合が行っています。1人当たり平均支給額は 令和4年度に退職した職員に支給された平均額です。地域手当、支給率 10%、 支給実績、令和4年度2億2547万3000円、一人当たり平均支給額、令和4年度、38万6745円。特殊勤務手当、手当の種類、主な手当、特殊車両操作業務手当、社会福祉業務手当、保育業務手当、10種類。職員全体に占める手当支給職員の割合、令和4年度 18.9%。 支給実績、令和4年度360万6000円。支給対象職員1人当たり平均支給額、令和4年度32773円。扶養手当、1配偶者父母等6500円、8級の職員は3500円。2、子1万円。特定期間の加算、16歳から22歳、5000円。住居手当、借家居住者、家賃額に応じた額、最高支給限度額2万8000円。通勤手当、1、交通機関利用者、運賃相当額。2、交通用具使用者、通勤距離に応じた額。片道2キロから4キロ、2500円。4キロ以上は距離に応じ支給。職員の服務の状況、令和4年度。職務専念義務免除の状況。職務に関連する国家公務員または他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職務に属する事務を行う場合、件数1件、研修を受ける場合、11件、その他任命権者が定める場合、544件。営利企業など従事の許可状況、許可件数3件、許可事例、就業構造基本調査指導員事務。職員の福祉及び利益の保護の状況、令和4年度。福利厚生制度の概要や負担状況。埼玉県市町村職員共済組合。概要、短期給付、健康保険、長期給付、年金、福祉事業、保険、貸付、保養所など、決算額、負担金7億1332万6000円、職員構成、概要、健康診断など、決算額692万2000円。公務災害の発生状況、公務災害5件、通勤災害2件。
9、年末年始の休業・休館日、出生・死亡・婚姻など戸籍に関する届け出は、警備員室、本庁舎地下1階の職員通用口で受け付けます。表です。施設など、休業・休館日の順。市役所、各出張所、健康増進センター、子ども未来応援センター、ファミリーサポートセンター、子育て支援センター、ピッピ、市民福祉活動センター、パレット。12月29日金曜から1月3日水曜。各公民館、鶴瀬コミュニティセンター、鶴瀬西交流センター、針ヶ谷コミュニティセンター、水穂台コミュニティセンター、富士見の交流センター、ピアザ富士見。12月29日金曜から1月3日水曜、 備考、3月分利用申し込み受付、1月5日金曜9時から。インターネットでの仮予約開始、1月6日土曜。鶴瀬コミュニティセンターホール、7月分利用申し込み受付、1月5日金曜10時から。老人福祉センター、瓶沼荘、12月29日金曜から1月3日水曜、備考、4月分利用申し込み受付団体、1月4日木曜9時から。水子貝塚資料館、南畑城資料館、12月29日金曜から1月3日水曜、備考、公演は無休、開演時間9時から17時。市民総合体育館、運動公園、第二運動公園、瓶沼公園、ミニ野球場。12月29日金曜から1月3日水曜、備考、運動公園などの2月分利用申し込み受付、1月4日木曜8時50分から。市民総合体育館4月分利用申し込み受付、1月6日土曜8時50分から。市民総合体育館で抽選会を行います。瓶沼自然公園、パークゴルフ場、キャンプ場、バーベキュー場、展望台、公園管理施設。12月29日金曜から1月3日水曜、備考、公園は無休、常時開園。市内循環バス、ふれあい号、デマンドタクシー。12月29日金曜から1月3日水曜、備考、デマンドタクシー電話連絡受付、1月4日木曜8時30分から。富士見市ワクチン接種コールセンター。12月29日金曜から1月3日水曜。備考、ウェブ予約は無休。関沢児童館、諏訪児童館、パレット内。富士見の児童館、ピアザ富士見内。12月28日木曜から1月3日水曜。図書館、文館含む。12月28日木曜から1月4日木曜。備考、休館中の返却は各図書館のブックポストへ。キラリ富士見。12月28日木曜から1月4日木曜。備考、利用申し込み受付、1月5日金曜9時から。表終わり。年末年始の緊急時などの医療機関は28、29ページ、見出し番号85をご覧ください。10、年末年始のゴミ資源の収集。問い合わせ環境課、電話 049-252-7100。年末年始の収集日は下表の通りです。年末年始はゴミが大量に出されるため、通常よりも収集に時間がかかります。可燃ゴミ。収集日、年末最終日、年始開始日の順。月曜、木曜、12月28日木曜、1月4日木曜、火曜、金曜、12月29日金曜、1月5日金曜、水曜土曜、12月30日土曜、1月6日土曜。段ボールや新聞紙、雑誌などは分別して資源ゴミとして出してください。資源プラスチック。収集日、年末最終日、年始開始日の順。水曜、12月27日、1月10日。木曜、12月28日、1月4日。金曜、12月29日、1月5日。 瓶、缶、不燃ごみ、ペットボトル、紙布類、有害ごみ。収集日、年末最終日、年始開始日の順。月曜、12月25日、1月8日。火曜、12月26日、1月9日。水曜、12月27日、1月10日。木曜、12月28日、1月4日。金曜、12月29日、1月5日。土曜、12月30日、1月6日。年末年始のゴミ収集は、富士見ゴミ分別アプリでもお知らせします。二次元コードがあります。富士見環境センターへの持ち込み、要予約、粗大ゴミ受付センター、電話 0570-001-530、 時、年末12月30日土曜まで、年始1月4日木曜から、搬入件数、平日制限なし、土曜20件、搬入できるもの、粗大ごみ、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ。なお、12月25日月曜から30日土曜は粗大ごみのみ搬入可。申し込み方法、搬入日の1週間前から平日午前8時30分から午後5時に電話で予約してください。12月30日土曜の搬入は25日月曜から、年末は28日木曜午後4時まで受け付けます。11、子育てファミリー応援事業を開始します。問い合わせ、子ども未来応援センター、電話 049-252-3774。子育てファミリー応援事業とは、埼玉県に生まれてくれてありがとうという感謝の気持ちを込めて、県と市から子育てファミリー応援ギフトを贈呈する事業です。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。対象、令和5年4月1日以降に生まれたお子さんがいる家庭、申請方法、ウェブでお申し込みください。詳しくは市からの案内をご覧ください。案内の配布、4月1日から10月31日生まれのお子さんがいる家庭は、12月から順次郵送します。11月1日以降に生まれたお子さんがいる家庭は、母子保健推進員による生後2ヶ月から3ヶ月の乳児家庭全戸訪問事業、こんにちは赤ちゃん事業の際にお渡しします。用意するもの、令和5年4月1日以降に生まれたお子さんと申請者が記載された住民票の写しの画像、本籍、マイナンバー、住民票コードの記載がないもの、赤ちゃんの写真があります。12、パスポートの更新手続きなどについて電子申請ができるようになります。問い合わせ、市民課、電話 049-252-7109。 12月1日金曜からパスポートの一部の手続きにおいて国のマイナポータルを利用して電子申請ができるようになります。スマートフォンとマイナンバーカードがあれば、24時間いつでも手続きが可能で、窓口にお越しいただくのは原則受け取り時のみになります。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。対象、有効なパスポートをお持ちの方、電子申請可能な手続き、更新、切り替え申請、有効期間が1年未満で記載事項に変更がない場合、 詐称欄余白なし。詐称欄の余白が見開き3ページ以下で記載事項に変更がない場合。飛行機にまたがるフワッピーのイラストがあります。13. 清酒純米吟醸縄文海進2300本限定販売。12月16日は縄文海進の日。問い合わせ、富士見市商工会。電話 049-251-7801。産業経済課。電話 049-257-6827。縄文海進販売店の会では、1938年12月16日に、水子貝塚発掘調査隊により、貝塚発掘調査が開始されたことにちなみ、12月16日を縄文海進の日として、毎年同日に販売を開始します。南畑地域で育まれた、賽の絆を 100% 使用した日本酒で、果物を思わせる吟醸香に、コクのある味わいと口当たりの良さで、様々な料理に合うように仕上げています。販売開始、12月16日土曜、予約可。価格税込み、1.8 リットル、2370円。720ミリリットル、1250円。販売店、縄文海進販売店の会加盟店。酒粕も数量限定で販売します。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。縄文海進取扱店募集中。詳しくは富士見市商工会までお問い合わせください。音訳者中。この記事は木々や縦穴式住居が点在する公園のような写真に重ねて書かれ、左側に日本酒の写真が大きくあります。音訳者中終わり。お酒は20歳になってから。説明、深い緑色の酒瓶です。首に純米吟醸と書かれた紙が下がっています。ラベルは薄黄色の字に、縄文海進の黒い文字が踊るように書かれています。写真終わり。14. 令和6年2月16日金曜から3月15日金曜の市の申告会場での申告には事前予約が必要です。問い合わせ税務課。電話 049-252-7116。令和5年分、令和6年度の所得税の確定申告及び市県民税の申告について、ご自身での作成が困難で対面での作成が必要な方は、市の申告会場で申告が可能ですが、インターネットまたは往復はがきでの事前予約が必要です。予約方法など詳しくは、広報富士見令和6年1月号などでお知らせします。市の申告会場で申告する場合の注意事項。雨季の申告は市の申告会場では受付できません。市の申告会場で受付できない所得税の確定申告。対面での作成が必要な方は川越税務署で申告してください。配当所得の申告、青色申告、雑損控除、災害関連など、住宅借入金等特別控除、特定増改築、住宅特定改修、住宅耐震改修、認定住宅の控除申告、土地建物株式の譲渡、退職先物取引等の分離課税申告、特定支出控除の申告、公正の請求、修正申告、可燃分の申告をされる方、 給与や年金の源泉徴収票がない方や、報酬などの支払い調書がない方、その他、複雑な申告や税務署の判断を要する内容は受付できません。医療費控除の明細書、収支内訳書は、申告会場での作成代行はできません。事前に作成してください。医療費控除の明細書。医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書の添付が必要です。二次元コードがあります。収支内訳書。営業、不動産、農業所得がある方は、収支内訳書が必要です。詳しくは、川越税務署、電話 049-235-9411 へお問い合わせください。なお、ご自身での作成が難しい場合は、税理士への委託や、青色申告会へ加入して作成指導を受けることなどをご検討ください。パソコン、スマートフォンからの電子申告や郵送による提出にご協力ください。市、県民税の申告書を郵送します。前年に市、県民税申告書を提出した方などには、申告書を令和6年1月下旬に郵送します。申告書を作成し、郵送または電子申請届出サービスで提出してください。郵送先、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要。富士見市役所税務課市民税係。申告書の作成には、市県民税申告書作成税額試算システムをご利用ください。必要事項を入力して申告書の作成、印刷などができます。令和5年分、令和6年度、申告書の作成は、令和6年1月下旬からを予定しています。二次元コードがあります。15、事業を営んでいる皆さんへ、焼却資産、固定資産税の申告、問い合わせ、税務課、電話 049-252-7117。焼却資産とは、土地、家屋以外の事業用資産で、その減価償却額、減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものです。申告が必要な方、令和6年1月1日現在で、市内に焼却資産、事業用資産を所有している方、提出期限、令和6年1月31日水曜、申告書類は12月上旬に郵送します。届かない場合はご連絡ください。新たに焼却資産を所有した方や、事業再開などで申告書類が届いていない方も、該当する焼却資産を所有している場合は申告が必要です。押印は不要です。郵送または LTAX、アルファベット、E、大文字 L、大文字 T、大文字 A、大文字 X による申告にご協力ください。焼却資産について、LTAX について、それぞれ二次元コードがあります。焼却資産、例、各業種共通、門、塀、外交、ネオンサイン、ロッカー、エアコン、パソコン、コピー機など、小売業、店舗内装、看板、陳列棚、陳列ケース、冷凍庫、冷蔵庫、レジスターなど、不動産貸付業、緑化施設などの外構、舗装路面、アスファルト舗装など、受変電設備、中央監視制御装置、広告塔、 集合郵便受け、駐車場装置、機械装置など。農業、田植え機、耕運機、コンバインなどの収集機、野菜洗浄機、乾燥機、加温機など。飲食業、店舗内装、看板、テーブル、椅子、自動販売機、カラオケ機器、厨房設備など。建設業、ブルドーザー、パワーショベル、ミキサー、発電機など。16、パブリックコメント、市民意見提出手続き。安心元気生き生きプラン2024第9期富士見市高齢者保健福祉計画案。介護サービス基盤の整備や地域包括ケアシステムを進化、深は深い、推進するための計画案です。募集期間、12月1日金曜から令和6年1月4日木曜。意見の提出方法、記入用紙に記入し、ウェブ、郵送、ファクス、窓口で提出してください。計画案の閲覧と記入用紙の配布、市ホームページ、市政情報コーナー、市役所本庁舎1階、高齢者福祉課、各公民館、交流センター、コミュニティセンター、ピアザ富士見、中央図書館、図書館鶴瀬西分館、二次元コードがあります。意見提出先、郵送、持参、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要、富士見市役所高齢者福祉課、ファクス 049-251-1025、問い合わせ、高齢者福祉課、電話 049-252-7107。注意事項。意見提出の際は、住所、氏名などの記載が必要です。住所、氏名などは公表しませんが、匿名での意見は受け付けません。いただいた意見に個別の回答は行いません。検討を終えたときは、意見の内容とそれに対する市の検討結果と考え方を公表します。いただいた意見は意見概要として要約することがあります。計画案に直接関係しないものや賛否のみのものは公表結果から除くことがあります。17、富士見市家庭の日ポスターコンクール入賞者。問い合わせ、障害学習課。電話 049-252-7138。毎月第3日曜日は家庭の日の普及のため、市内の小学校、特別支援学校からポスターの募集を行いました。応募総数685点の中から、青少年育成推進員の会で選ばれた作品を紹介します。継承略。最優秀賞。3枚のポスターの写真があります。1枚目。1、2年生の部。滝沢舞。富士見の小2年。説明。夜空をバックにしているのでしょうか。パンダの顔のジェットコースターに、両手を広げて笑顔の4人の人が乗っています。レールは画面いっぱいに2回転ほど書かれています。2枚目、3、4年生の部、八木ひまり、諏訪小4年。説明、電車の座席に座って寝ている親子。女の子はお母さんに寄りかかり、男の子はお父さんの膝の上に頭を乗せています。窓の外には明かりの灯ったビルや家々と星空が見えています。3枚目、5、6年生の部、川瀬愛理、諏訪小6年。説明、 夜空に大小の打ち上げ花火が描かれています。花火を見ている5人の後ろ姿です。草のある地面に止まっている軽トラの荷台に3人、軽トラのすぐそばに2人が立っています。写真終わり。優秀賞、1、2年生の部、伊藤作太郎、関沢賞1年、鈴木海生、瑞穂大賞2年、3、4年生の部、小森千夜、鶴瀬賞4年、定位失言、諏訪賞3年、5、6年生の部、鈴木杏奈、瑞穂大賞5年、小森ひまり、鶴瀬賞6年。入賞作品は、家庭の日のポスターに使用され、市内公共施設や学校などに掲示されます。
18、障害基礎年金相談は事前予約をお願いします。問い合わせ、保険年金課、内線317、障害基礎年金相談について、待ち時間の短縮を図り、相談を円滑に行うため、12月1日金曜から予約制となります。詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。予約のない方はお待ちいただくことや、当日中の対応が難しい場合があります。予約可能日、月曜から金曜、祝日、年末年始を除く、午前9時から11時、午後2時から4時。予約方法、予約希望日の2日前の開帳日までに、電話、窓口でお申し込みください。聴覚障害などで電話が難しい方は、市ホームページからお問い合わせください。二次元コードがあります。19、富士見上南畑地区産業団地整備事業、都市計画の案の縦覧。問い合わせ、まちづくり推進課、電話 049-257-8455。富士見都市計画地区計画の変更について、都市計画の案の縦覧を実施します。都市計画の案の縦覧、時、12月13日水曜から27日水曜、土曜、日曜を除く。場所、まちづくり推進課、市ホームページからも閲覧課。二次元コードがあります。内容、富士見都市計画地区計画の変更案、市決定。意見書の提出、対象、市内に住所、所在地を有する個人、法人、利害関係を有する方。提出方法、12月27日水曜午後5時15分、筆着までに、郵送、窓口で提出してください。提出先、郵便番号、354-8511、所在地は記載不要。富士見市役所まちづくり推進課。意見書の用紙は市ホームページ、まちづくり推進課にあります。場所を示す航空写真があります。説明。国道254号バイパスと県道三好富士見線、一級河川新河岸川に囲まれた地域です。近くにきらり富士見があります。写真終わり。20、生活にお困りの方の相談窓口。問い合わせ、生活サポートセンター富士見。電話 049-265-6200。生活サポートセンター富士見では、仕事や健康、生活費などでお困りの方へ、 解決に向けた支援を行います。また、生活資金、フードバンク、住居確保給付金などの相談も受け付けています。生活サポートセンター富士見、所在地、鶴瀬西 2-4-19、受付時間、平日午前8時30分から午後5時、年末年始、12月29日金曜から1月3日水曜を除く。窓口相談は電話予約が必要です。二次元コードがあります。生活保護に関する相談は、福祉政策課保護第一第二係、電話 049-252-7103 で受け付けています。二次元コードがあります。21、消費生活相談。困ったらすぐにご相談を。相談日、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。問い合わせ、消費生活センター、電話 049-252-7181。突然訪問した業者の高額な修理工事に注意。屋根や床下は見えにくいため状況が把握しづらく、専門知識が必要なため業者から指摘をされると不安になります。修理の必要性や金額の根拠が明確でないまま高額な工事契約を結んでしまうなどトラブルが発生しています。消費者へのアドバイス。業者から契約を迫られてもすぐに契約せず、家族や周囲の人などに相談しましょう。また、他の業者から相見積もりを取り、比較、検討することも大切です。見積もり書や契約書は必ず作成してもらいましょう。訪問販売による契約では、法定書面を受け取ってから8日以内はクーリングオフができます。また、クーリングオフ以外にも、勧誘方法や契約内容に問題があれば、契約を取り消しできる場合があります。行政情報終わり。